かどうぞしばらくの間お付き合いをお願いを申し上げますが、人にはそれぞれ思い出というものがおありになると思います。今日お見えのお客様にはお客様方なりの思い出、私には私なりの思い出がございます。じゃあ歌丸、お前の思い出はどういうのだと聞かれますと、10年前までここまで毛があったというのが思い出でございますが、あんまりいい思い出じゃない。噺家になりましたのが昭和26年の11月でございました。師匠の門を叩いて噺家の第一歩を踏み出しました。中学3年在学中でした。俺の進む道は噺家以外にないと志を立てたのが小学校4年の時でした。もう噺家になりたくてなりたくていても立ってもいられませんで、中学を卒業したらば噺家にさしてやるといううちの者との約束も交わしましたが、それも待てなかったです。どうせ自分が一生涯歩む道、一日でも一時間でも早い方がいいだろう。中学3年在学中に飛び込みました。子供のうちから私は噺家になろうと思って噺家に飛び込みましたんで、他の商売というものをまるで知りませんでして、でも慣れた時は嬉しかったですね。自分がなりたいと思った商売になれたんですから。ただ一番驚いたことは、噺家になって今楽屋でもって太鼓を叩きますが、あれ全部前座2つ目の役目なんです。あれ別に専門のお囃子さんがいるわけじゃございません。三味線を弾くお嬢さんはちゃんとお囃子さんとしていらっしゃいますけれども、太鼓ですとかあるいは鐘を打つのは全部噺家なんです。まさかこの鳴り物をやろうとは思わなかったですね。自慢じゃないですけれども私は音痴ですから。でもやらなきゃならないと思って一生懸命勉強をいたしました。で一番困ったことは何かと言いますと、まあ噺家になって困ったことは数多くありますが、まあ私が噺家になりました昭和26年当時は着るものに私たちは一番困りましたですな。お亡くなりになりました昭和の名人と言われていた師匠連中でも、あの頃はこの古着というものを着ておりました。ああいう師匠連中お金は持っていても品物がない時代でしたから、もっとも古着と言いますけれども、これ2通りに分けることができるんです。いい古着とセコな古着と、いい古着とセコな古着ってのは変な言い方なんですけれども、いい古着というのはですね、まず物もいいんですね。例えば羽舞台の羽織と着物、まあ、黒の五つ床の紋付きの揃いの着物なんといいますと、その当時でも5000円から6000円したんです。でこれはですね、全部小伝馬町に古着屋さんがあってそこで売ってた。そういう高い紋付きの紋というのは丸に横もっこですとか、あるいは鷹の葉のぶっちがい、こういうちゃんとした紋がついてる。ところがですね、私たち前座二つ目の当時はそんなお金なんざありゃしませんから、悪い方の古着を買いに行くんです。であんまりこれは大きな声じゃ言いませんが、どこにあったかと言いますと、浅草の観音様の横にあったんです。今でもあるらしいんですけど、で私は今でも思い返しますけど、二つ目になった夏の当時に炉の黒の羽織の紋付きで150円で買った覚えがございます。炉の黒の紋付き150円。ところがですね、こういう安い紋付きの紋というのは訳の分かんない紋が書いてあるんですね。今も言いました通り、鷹の葉のぶっちがいですとか、この丸に横もっこなんという通用する紋はついてませんでして、で私がその150円で買った炉の紋付きの紋は丸の中になんかこういう丸いのが2つ重なったような紋が書いてある。つまり原骨がこう2つ並んでるような。で家へ帰ってきて紋帳を調べても出てないんですね。多分あれは肛門という紋じゃないかなと私は思ってる。 古着屋さんばかりがずらっとこの店を並べているところ、あるいはこの道具を買いたいなんと言いますと道具屋さんばかりがずっと軒を並べていたところが昔はたくさんあったそうでございますが、特に向こう柳原なんというところは道具屋さんの名所だったようでございます。もっとも一口に道具屋と言いますけれども、これはピンからキリまでございます。一軒店を張っていて大変にこの立派に商売をしているうちがあるかと思うと、天灯星と申しまして、大道へご座を引いてこの上にいろいろなものを並べて売っているんですが、道具屋さんの不調でゴミと言いまして、ろくなものがなかったそうですね。面白そうな本だなと思って手に取ってみると表紙だけだったり、珍しい大元の鉢があるなと思ってよく見るとシルクハットの周りの取れてるやつですとか、アンドンがあれば破けてるし、ろくなものはなかったそうですが、もっともそういうところにはそういうところ専門に買いに来た、今の言葉で言いますと不安というお客様は昔はいたそうですが、あなたはさっきからいろんなことを言ってますけどね、どういうものが欲しいんです？俺の欲しいものか？俺はな、道具屋の前だけど、あそこにもあるここにもある、そういうものあんまり欲しかねえんだよ。世間にめったにねえようなもんが欲しいんだがな。ああ、世間にめったにないようなもの、いかがでございます？手紙を掛け字にしたなんてのあるんですが。手紙を掛け字にした？へへへ、面白そうだね。どういう手紙だい？ね、西郷隆盛が小野の小町のとこに出した手紙なんですが。西郷隆盛が小野の小町、おめえそれは時代が違うよ。おい、あるわけがない。あるわけのないのがあるから面白い。ダメだよんなもんな、まやかしもんだよな。あっちにあるあの額ってのは何だい？額ですか？ああ、これ書ですな。書、なんて書いてあるの？なんて書いてあんすかね。とにかく古いもんなんですよ。古いもんな、値段が安かったら買ってもいいななんてんで、そういうのを買ってまいりましてね。古いもんだって、そう言ったな。小野の道風の直筆かなんかに違いがない。期待に胸を膨らまして、お天気のいい日に縁側へ出てって、お天道様によーく透かしてみたらば、鍋焼きうどんって書いてあったなんかします。まあ昔はそういうものを随分つかまされた時代があったそうですが、一軒店を張っているような道具屋さんでも、これもピンからキリまでございます。大変に活気のある店があるかと思うと、うちは売っても売らなくてもいいんだってんで亭主がぼーっとしておりまして、その代わりと言ってはなんですが、おかみさんが20倍も30倍も強いなんという道具屋、昔は随分あったそうですが、ちょいとちょいとちょいと、まただね、またお前さんお客に逃げられちゃったね。逃げられちゃったね、だったらやったね。向こうでいらねえってものを追っかけてって買ってくださいってわけにはいかないよ。向こうでいらないっていうようなことをお前さんが言うからいけないんじゃないか。店へ入ってきた時は客の方が乗り気だったんだよ。店へ飛び込んでくんなり、道具屋さん、このタンスはいいタンスだなったら、お前さんなんてそう言ったい。へえ、いいタンスですとも、うちの店に8年あるんだからって。なぜそういうことを言うの？8年あるってことは8年売れないってことを言ってんじゃないか。ちょいとこの引き出しを開けてみてくれったら、いえ、この引き出しがスッと開くくらいならとっくに売れちゃってんです。じゃあ何かい、この引き出しは開かねえのかいったら、いえ、開けて開かないこともありませんが、今までこれを無理に開けようと思って何人このタンスの下敷きになったやつがいるか分かりません。誰が買うよそんなもの。お前さんはね、売らなきゃいけないものは売らないで、売らなくてもいいなと思うものはみんな売っちまうんだから。去年の冬だってそうだよ。お向かいの米屋の旦那がうちへ遊びに来て、奥で使ってる火鉢見て、甚平さん、この火鉢は面白いねって、よかったらお持ちなさいって売っちゃったから、うちに火鉢がなくなっちゃったんだよ。で、今年の冬になったらお前さん向こうの米屋当たりに行ってんじゃないか。 旦那がそう言ってたよ。火鉢と甚平さんと一緒に買っちゃったような気がするって。うるさいよお前は。うるさい。いいよ。よかないよ。あたしゃお前さんの飽きないの下手なのには呆れ返ってんだよ。たまには市へ行って儲けるものを仕入れてきてパッと売って儲けて、あたしになんかうまいものを食べさせな。私は近頃なんか食べようと思ってもまたお前さんが損しちゃいけないと思ってぐっと我慢するから胃が丈夫になっちゃったよ。私は本当にどうしてそう商いが下手なんだろうね。本当に。ところで今日は市だったんだろ。市はどうだったい。市か。市はおめえ人が出てた。当たり前だよ。人の出てない市なんかあるわけないよ。何か珍しいもんが出たのかい。うん、珍しいもんが出るからな、買おうかなと思うとな、他のやつがみんな買ってっちゃうんだよ。お前さんだって買ったらいいじゃないか。買おうと思って何か言おうかなと思うと舌がつって喋れなくなっちゃうんだよ。じゃあ何か買わなかったのかい。今日は俺は何か買うのよそうと思って買いにかけたんだよ。したらな、甚平さん、これ誰からも手が出ねえんだ、一つ男気に出してくれって言われてね、俺それ買って帰ってきた。押し付けられてきたのかい。昔から押し付けもんにろくなものはないんだよ。で、何買ってきたの。太鼓。なんだい。太鼓だよ。太鼓。だからお前さんは人間があんにゃもんにゃだってそう言うんだよ。太鼓なんというものは極もんですよ。頭のいい人がお祭り前とか初馬前にパッと仕入れてパッと売って儲けんの。お前さんみたいに世の中ついでに生きてるような人がな、場違いな太鼓買ってきてどうしようっての。どうにあんだい。この風呂敷にくるんであんのかい。まあ随分大きいね。まあ、風呂敷をほどいてごらんよ。風呂敷をほどいてごらんよ。これかい。汚い太鼓だね。何これ。何これって太鼓だよ。太鼓は分かってるけどさ、随分汚いね。おめえ二言目には汚ね汚ねってけどな、古いんだよ。ことによったらと思ってな。古いからことによったらって、お前さん今までに古いもんじゃ随分損をしてるだろ。こないだだってそうだよ。清盛の紙瓶ってのを買ってきやがって。そらおめえ俺が古いもんで損したな。清盛の紙瓶に宮本武蔵のわらじだな。おい、いっぺんで懲りるんだよそういうことは。でこの太鼓いくらで買ってきたの。一部。なんだい。一部だよ。一部。バカだね。こんな汚い太鼓を一部も出して百にもなんないよこれ。またうちで醤油込みになるよ。どうすんの。うるさいよお前は。ギャギャギャギャ。いいんだよ。おいさだ、さだ、おめえな、この太鼓表持ってってほこりはたいときな、はたいちゃいけないよ。ほこりはたいてみろ。それ太鼓がなくなっちゃうから。余計なこと言わなくて。ほこりはたいときな、うん、おじさんとおばさんとまた喧嘩してやん。なんか買ってくるってと二人で喧嘩して、おじさんこの太鼓随分汚え太鼓だな。いいんだおめえ余計なこと言わなくたって、ほこりはたいとけ、うん、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん。なぜ叩くんだよ。叩くんじゃねえんだ、叩くんだよ。叩いてんだよ。叩くと鳴るんだよこの太鼓。ドーンね、ドンドーンね、ドンドンドンドーンね。バカ、おめえのおもちゃに勝ちなんじゃねえよ本当に。ほこりをはたけ、な、はたいてんだよ。はたくと鳴るんだもんこれ。ドーン、大きな音だねその音は。あ、これこれ許せよ。今太鼓を打ったのはその方の店であるか。 今この先を殿がお駕籠でご通行になって、その太鼓の音色を耳にいたされたぞ。ほーら始まりなった。だから言わねえこっちゃ、向こう行けバカ、向こうアイスマルドは誇りをはたけってそう言ったの。はたけったら叩き上がったの。あの野郎が叩いたんだ。親戚から預かってる人間でございまして、目がバカでございます。目を見つくだい、バカな目をしてるでしょ。ああいうのをバカ目と言いましてね、バカ目ってのをお漬けの身にして食べるよりほかに手がないんでございます。大きな図体はしておりますが、まだ11になったばかりでございまして、お水触りでございました。どうぞご勘弁のほどを。いよいよ太鼓を打ったのをとやくを言いに来たのではない。今も申す通り、殿がお籠の中でその太鼓の音色を耳にいたされて、どのような太鼓であるかぜひ見たいというので、屋敷の方に持参をするように、ことによるとお買い上げになるかもしれんぞ。うまく叩き上がった。あの野郎が叩いたんだわ。親戚の者とか言ったな、人間が利口なたちでございましてね、よく働くんですよ。もう15になりましたが、今その方11だってそう言ったよ。じゃあ11の時もあったら何を申しておる。持参をするようにすぐにお届けに上がりますんで、あの失礼でございますが、お屋敷はどちら。最後なんですか。いい、存じ上げておりますんで、すぐにお届けいたしますんで、ありがとう存じます。ほっかほっか、太鼓売れちゃった。売れちゃったってお前さん何かい。この太鼓お屋敷に持ってくつもりかい。ことによるとお買い上げ。バカだなこの人は。今の人なんて言ったと思う。今の人がこの先を殿がお籠でご通行になって、太鼓の音色を耳にいたされてそう言ったんだよ。音色を耳にいたされたよ。お屋敷聞いたらお大名じゃないか。お大名なんというものは贅沢なもんですよ。金巻絵の立派な太鼓かなんかかと思ってるところへ、お前さんがこんな巣の塊みたいな太鼓持ってってごらん。なんだかような太鼓を持参に出して無礼者、その道具や逃がすなーかなんか言われる。ご家来衆がお前さんの周りバラバラと太いやつ、こっちかい。襟がみつかまれて庭へポーンと放り出され、松の木パッて言わかれると、お前さんこんなになっちゃうよ。足の方から大きなアリやなんかが生え上がってきてね、あっち食われたりこっち食われたりして、虫に食われて帰ってきやがれバーカ。俺行くのやめた。行くのよそう。でもことによると買ってくれるか分かんないから持ってってごらん。なぜお前はそういうことを言うの。人が商いに行こうってと脅かしてやる。本当にまあそのままじゃ悪いから、俺が背中に背負ってっから風呂敷くるめてんだよ。風呂敷へくるめてんだよ。来るんだか。よし来るんだろ、俺に背負わせろ。よしよし、うっかしょっと。じゃあほら行ってくるから、ちょいとお待ち。いいかい、向こうへ行ってこの太鼓はいくらだって聞かれたら、一部で仕入れてまいりました、高専はいりませんから、一部でお買い上げになっていただきとうございます。丁寧に頼むんだよ。いいかい、儲けようと思って高いことを言うと断られるよ。断られるとその太鼓うちでしょい込みになるよ。儲けようと思うのは一人前の人間のやること。お前さんは人間が半人前なんだから、元の一部を取り戻して私になんかうまいもの食べさせな。もうお腹が空いて、お腹が空いて、この上お腹が空くとね、おへそが背中に出てくるよ。分かったね、言っといて。なんてうるせえおっかだね本当に。まあ人の顔さえ見てギャギャギャギャギャギャギャギャ言ってやる。本当にまあ名前が悪いんだ、藤子ってんだからあの野郎。本当にまあ嫌なら出てけってんだよな。本当に女なんてな、世の中に入って捨てるほどいるんだよ。畜生めぐずしたらこっちから叩き出してやろうかな。本当にバカにしやってん。本当にもううちは、なんだ変なやつが参ったな。なんだその方は。道具屋でございますが、お上からお達しがあった。とってもよいぞ。どうもありがとう存じます。はい、あり立派な屋敷だね。 屋敷の割には太鼓が汚ねえな、買わないね、断られんね、断られんの覚悟で入ってこ、よしゃよかったかな。あそこに松の木があるよ、嫌な辻裏だね、どうも。お頼み申します、お頼み申します。どーれ、おお、最善の道具屋か。先ほどはありがとう存じました。太鼓を持参いたしたか。持ってまいりました。そこへ下ろして風呂敷をほどいてみろ。おお、これであったな。最善その方の店で見た時よりもだいぶこれは時代がついておるな。時代がついてます。全部時代です、これ。で、断っておきますが、この上これきれいになりませんから、しばらく控えてこれ。今これを殿にご覧に入れるから。殿様にこれを、それご覧に入れないってください。どうすん、あんたが買ってください。拙者が買ったってしょうがない。控えておれ。申し上げておきますけれども、いらないんでしたらいらないってそうおっしゃってください。黙って持って帰りますから、追っかけないでください。心臓が弱いもんですから、追っかけられると苦しくなりますから、そこのところをよろしくお願いをいたします。しばらく控えておれ。へい。一名やな、買わないね。買いませんよ、これは。なんだ、かような太鼓を持参に出してブラブラーってきた。さよなら。太鼓をプレゼントして逃げちゃおう。命には帰らんねえからな。こうなったらケツ端折って逃げる支度しとこう。ほーら、出つきやがった。ダメだったでしょ。いよいよ殿が大層お気に召してな、道具屋、あの太鼓お買い上げになるそうだ。そういうことなんすか。ところで道具屋、その方は当方にあの太鼓いくらで譲り渡すことができるかな。いくらで譲り渡すことができるかなとおっしゃんですな。いくらぐらいでしょうな。いや、拙者の方で聞いておる。その方はあの太鼓の値段について大層言いにくそうにしておるが、その方も商人である。拙者がこのようなことを申すと殿に対して大層不忠者のように聞こえるが、商人というものは儲ける時に儲けておかないと損をするから、遠慮しないで手一杯に言っていいぞ。はあ、そうなんですか。じゃあ手一杯に言わせていただきますんで、高いと思ったら値切ってください。で、いくらだ。手一杯でございますから、こんなとこなんでございますが。手一杯言ったら手をいっぱいに広げてきたな。で、それはいくらなん。10万両なんでございますが。10万両、そりゃちと高いではないか。高いんですよ。足も高えなと思ったんですから。だから高いと思ったら値切ってください。どんどん負けてきますから。なんなら2、3時泊まりがけで負けててもようがすから。変わったやつだな。ではな、拙者の方でこのくらいという値段を申すから、それで折り合いがついたら譲り渡すように。どうであろうな、道具屋、あの太鼓300金ではどうだ。300金ってのはどのくらいの金なんでございますかな。いや、300両ではどうだ。300両ってのはどのくらいの量になるんでございますかな。わからんやつだな、その方は。100両、200両、300両ではどうだ。300両それあんたひどいよ、そのあんた一部のものがさ。300両。小判で、小判、本物の小判、本物。いや、泣いてては分からんぞ。売れんのか。売ります。お足ください。手出すやつがあるか。これこれ、金子を300金支度をいたせ。その間に受け取りを書いとけ。受け取りいりません。こっちがいるから書けという。こんなもんでいかがだ。判を押してないな。判を押しとけ。判持ってこなかったんですよ。あんたの判を押しといてから拙者の判を押したってしょうがない。なら爪印でいいぞ。あ、そうですか。じゃあ爪印をさせてもらいますんで。300両、300両、300両。300両、300両。 300両300両300両いくつ押すんだその方は。もう300両となりますといくつでも押しますんで、723泊まりがけで押しててもようがすから、一つでいい一つで。なんだこの受け取りは、爪印だらけにしてしまった。まあこれでもよいわ。それではな、その方に50両ずつ渡すから間違いのないように受け取れ。さあ50両100両だ。さあ150両200両だ。大丈夫かその方は。なんなら後ろの柱につかまれはさあ250両これで300両だ。すいません水いっぱいください。手数のかかるやつだな。水を持ってきてやれ。飲んだら飲んだら金数を受け取るようにいただきます。ただ断っておきますが、手前どもでは一旦売った品物は二度と引き取らねえことになってました。これは死んだおじいさんの遺言でございます。あなたに伺いますが、何だってあんな太鼓を300両でお買い上げになったんでございます。その方にも分からぬか。いや拙者も詳しいことはよくは知らぬが、殿はああいうものに対して大層お目の高い方でいらっしゃる。道具屋あれはな、火炎太鼓と申してこの世に二つという名器である。国宝に近いものであるというので殿はお買い上げになったぞ。さようなんすか、儲かったか。ありがとうございます。帰るか。返してください。風呂敷持ってけ。風呂敷いりません。あんたにあげます。もらったっちゅうわな。金を落とすな。落としません。体を落としたって金は落とさないことになってますんで。ありがとうございました。夢じゃねえだろうな。あの太鼓が300両だ。本当に夢じゃねえだろうな。御門番さん、先ほどはどうもありがとうございました。おお、最善の道具屋か。商いはあったか。ございました。いくら儲かった。大きなお世話だ。あんなこと言えないよ本当に。まあ、かかはね野郎は一部だ一部だってやんの。こういうところを言うんだね。男のバカと女の利口がつき合うってのはね。えお腹が空いてしょうがないって何を抜かへんで。ちくしょうめえ、うち行けったらやる食いてえものうんと食わしてな、動かなく差し上がる見てやる。ちくしょう、今蹴ってきた。ほーら、あんな顔して帰ってきやった。追っかけられてきたんだろ。戸棚の中入っちゃいな。かくまってやるから。戸棚の中入っちゃいないよ。追っかけられてきたんだろ。てんてんてしょめ。俺今向こうの屋敷行ったんだ。行ったから帰ってきたんだろ。そうだよ。俺に喋らせろなんか。あの太鼓な。太鼓。一部でございます。でそう言ったんだろ。言おうと思ったらな、舌がつって喋れなくなっちゃった。抜くよしまいにはその舌を。どうしたの。俺がもちもちしてるってとな、向こうが気ぃ利かしてな、あの太鼓300両で売れたんだよ。ちょいとちょいとな、まあまあ、な本当に300両で売れたのか。お金どうしたの。持ってんの。持ってんならこれお出しよ。出してお店よ。早く店やれ。こんちしよう。何を言ってやんでしょ。おめえいいか、今俺がこの金をここへ出すから、てめえここでもって金を見て、えバカになって座りしょんべいするとただお金からの。ちくしょうめえ、よく見ろ。いいか、さ50両だ。はらまお前さん、何やってんだ本当に。ほらこれで100両だ。まあお前さんは商いが上手だね。何なのかしら。ほらこれで150両、これで200両だ。柱へ捕まれ柱へ。だらしのねえ野郎じゃねえか本当に。ほら250両これで300両だ。水いっぱい送れ。ほら見ろ、おめえだってそこで水が飲みたくなったら、俺だってそこで水飲んだんだから。まいさんま、儲かったね。儲かった。儲けようと思ったら音のするもんに限るね。そうだと思う。俺は今度は反証家って来て叩こうと思ってんだ。反証はおよしよ、おじゃんになるもの。